ももこモーションの Switched on Radio。 こんにちは、ももこモーションのスイッチドオンレディオ始まりました。
今日はずいぶんしっとり始まるんですね。
そうなんですよ。ちょっと夜遅いっていうのもあるのかな。
夜遅い、
うん、
あ、今収録してる時間がね、
収録してる時間がなんか 夜の声ってありますよね。
これ夜の声、
うん、あの
私夜のももこ、
そう、私家でね、宅録とかしてても、うん、夜とね朝で全然違うなって自分でも思う。
テンションが、
うん、声が、いや声のなんかね、多分こう湿度とか、
湿度、
うん、
声の
湿度が違うなって思う。
ツヤ、うん、ってこと。
いやツヤってか、でも、ね、私このラジオ友達が聞いてね、うん、もんちゃんの声は湿度があっていいって言われました、
う
ん、
湿度があっていい、
うんうん、でもそれって普通の日本人的にはあんまり受けない声なのかもよって言われた。
そうかな。
なんかね、やっぱりその子ってね、うん、あの海外にいたことあるからかもわからないけど、うん、日本でなんであんなキンキンした声が人気あるのかっていうのをずっと謎に思ってたんだって。
人気あるっていうか、みんなそういう傾向にあるだけなんじゃない？
でしょ。でもなんかこう、うん、同じロックバンドとかさ、うん、あっても音楽は結構同じでもさ、うん、歌い出すとなんかすごいキンキンしてるっていうのが多いなって彼女は思ってたんだって、
うん、でもそれね、あの僕も思いますけど、
うん、
体格だと思うよ。
体格、
うん、あの日本の女子の、
うん、
まあいろいろもちろんいるけど、
うん、
やっぱり平均身長ってどんぐらい？160ぐらい、
うんうん、
ももちゃんそんぐらい？
私165ですね。
165？
うん、
高所、
うん、
あ、高所ってうんっつったら本当は違うって意味だよそれ。
多分あの一番最後のいや今測ったことないけど、
あ、そう、あ、ももちゃん165
だと思ってた。
でもそうだよ、
うん、
155ぐらいの人でやっぱりこうその楽器じゃん体が、声って。
そうか、
だから
そうか、
その響かせる共鳴する部分によって絶対高さ違うから、そこでロックバンドでシャウトとかしたら女の子だと、うん、日本人の子は割とキンキンするんじゃないかなと。
そうなんですよ、うん、でもその子の説によると、うん、それは湿度の問題だって言ってて、例えばこうアメリカとかって、うん、すごく湿気がやっぱり日本よりすごく少ない、乾いてるから、うんうん、やっぱ湿気のある音にみんなが好きになっちゃうっていうか、うん、求めちゃう、いいなと思うんだけど、なんか日本はこう、
なるほどね、
もともと食べ物にしても環境にしても湿気があるから、なんかそこにこう
まあ、ウェットじゃないものがいいっていう、
それがバランスが良くて人気があるのかなとかって。
でもその考え方はなるほどと今思った。
うん、うんうん、そうやって言ってて、じゃあ私の声は、あーももちゃんの声は湿度がある声だから私は好きですって言ってくれましたけどね、
うんうんうん、
でもそれはまあ日本的にどうなのかなって思うんですけど。
随分挑戦的なラジオになりましたね。
ねえ、
多分ね今頃こうみんながメールでどこに送っていいか分かんないけど、
うん、
そんなことないよ日本でもいいよってみんな
日本も湿気のある声の人いますよ、う
ん、俺は好きだよっていうメールが今ね、
あ、
30通ぐらい
今ね、
ガンガン書いてる人が、
うん、書いててね、
と思うんですけど、
そろそろメールボックスの中がいっぱいになるんじゃないかと期待してますけど、
うんうん、そして今日はじゃあどんな感じで、
今日もまたコーナーやりますか、
う
ん、
やりましょう。
はい、
はい、
ももこモーションの日本人になりたい
第2回目、
はい、
やりましょう。どんな感じ？
あ、日本人になりたいね、うん、いろいろ考えたんですけど、うん、ちょっと自分のメモってるの見てみたら、
うん、
敬語って書いてあります。
敬語、
うん、
うん、
なので敬語をね、うん、私ほら日本で、うん、あまりなかったから、
うん、
敬語をきちんと覚えて使わなければいけないっていう、うん、機会がなかったんですよ、
うんうんうん、
日本人的に。 それで、うん、今日本でね、
うんうん、
敬語って話さなきゃいけないじゃないですか、
うん、
で多分私の敬語って、
うん、
ダメダメなんだろうなと思って
それを語りたいとレクチャーしてほしいと。
そうですね、なんかね敬語ってね、うん、結構気づいたんですけど、うん、人によってね、うん、違うんですよね、これが正しいっていうのが。
いや一応あるんじゃない、本当の正しいっていうのは。ただ、うん、みんな独自アレンジで。
そうだから私気づいたことが、
うん、
なんかこうよく例えばこう音楽でヒップホップとかってさ、
うんうん、
ゲットの人の音楽でさ、うん、そこの人だけのコミュニティの言葉とかっていうので、
うん、
こう歌ってできてくるじゃない、
うん、
ああいう言葉の、
うんうん、
実は日本人のそうゲット的ななんかこうストリート的な言葉って敬語なんじゃないって私思って、
う
ん、っていうのはなんかみんなすごい詳しいのね。でみんなそれぞれなんとかスクールじゃないけど、
うん、
みんなそれぞれのなんか使い方っていうのをもう本当に普通の人が、うんまあ、OL さんとかサラリーマンの方とか、うん、すごいそれなりの独自論っていうのがあるし、
うん、
やっぱみんなすごい上手いなと思って、
うん、
ただ丁寧に話すだけではなくて、
うんうん、
なんかこうやっぱリズムにすごい乗ってたりとか、
うん、
その場の雰囲気なんかこうやっぱ電話の応対する方とか、
うん、
ただ丁寧じゃなくなんか音がついてるんですよね、いろいろ。なんとかありがとうございます、いつもお世話になっております。
それ会社によって違うよね。
そう違うの、
電話かけると、うん、違うね、
違う、うん、
カラーはあるよね、うん、
カラーがすごいあるから、うんうんうん、多分日本でラップやるんだったら、うん、敬語かな、
敬語でデスマスで、
デスマスかな、
デスマス調で韻を踏んで
で、ふって思ったんですけどね最近。うすい君とかは、
うん、
敬語、まあミュージシャンってそんなに敬語使わなくていいのかな、
ミュージシャンね。
で
も、うん、俺どうだろう、
意識したことある？
結構意識するよ。誰に？
いや敬語って大体ね、だからお客さんとか目上の人とか。
この間のスイッチトーンのライブでもさ、
うん、
お前らとか言ってるじゃんお前らとか言ってるけど今日もちょっと今前半はさ、優しくしゃべ低めのトーンで喋ってみたけど、
うん、
お前らって言ったらさ、
うん、
びっくりするけどさ、うん、なんかこうゆるゆるっとした感じでさ、お前らとか言ったって別にみんな、
それはまあ親近
感友達みたいになるじゃん、
ある感じでね、
そう言い方もあるんじゃないの。その
逆にこう注意されたこととかある、うん、先輩からとか、
あ
一緒にやってる仲間が、まあでも音楽やってる人は、
音楽やってる僕は礼儀正しいんで、
うん、
まあ一応敬語とかはでは注意されないけど、
うん、
それ以外に、
うん、
注意されることは、
うん、
喋り方は注意されないけど、
うん、
それ以外でなんかお前舐めてんのかっていうことはないことはないですよ、
うん、あそれはでも言葉使いっていうよりもも
う舐めてるってことじゃないですか
人間性、
いやもうそれ、いやいろいろ皆さんご迷惑をおかけしましたその説はって言いたい。
あ言いたいんだ、
やっぱね、
うん、
やっぱ若気の至るとかもあるじゃないですか。
そうだよね、
だんだんさ要は会社とか入ると、
うん、
1年目に多分さボッコボコにされるんだよきっと。
あ
最初研修とか行ってどっか会社にもよるだろうけど、
うんうんうん、
まあ、入社する前に研修があるとこもあるし、
うん、
でそこでうちの会社で働くにはこうなんだっていうの多分あるし、
うんうん、
入ったら入ったで社内のさいろんなこう女の子だったらおつぼねさんみたいな人がさ怖かったりとかで、うんうん、そういうのを学ぶけどミュージシャンはもうみんな勝手にやってるわけじゃん、
うん、
だからちょっと失敗があってそれをまあ例えば先輩ミュージシャンが注意してくれるっていうのは、
うん、
やっぱたまにあるけどね。
あやっぱりあるんだ。
でもやっぱりそれなりに近くないと言わないじゃん。
うん、
でもあんまないかな。
そっか、
うん、あんまない、
う
ん、
まあ音楽の人はそんなにねうるさく言わない、うん、でも私の友達で、うん、酒こうたくんっていう、
うん、
まあ写真家の男の子がいて私同級生なんですけど、うん、アメリカで留学してた時の、
うん、
彼がアメリカで留学してて、
うん、
日本に帰ってきて写真スタジオに入った時に、
うん、
敬語がやっぱり全くできなかったって言ってて、
あ彼が、
うんうんうん、それでもうすごく、まあ、その薄井君の話じゃないけど、うん、まあ、先輩に、まあ、嫌われるっていうよりは、
うん、
こうちょっと目をつけられる的な、
うんうんうん、
でそれでまあ悩んでたというかちょっと周りも困ってた時に、
うん、
彼の友達の先輩格に当たる人がね、お前敬語は素をつけろっていうアドバイスをされて何でもいいから普通に喋って、そうなんすって言えば、全部敬語になるから。
でも今みんなそうだよね、みんなそう言ってるよね。
そうなんだね。あ、そうっす、そっか、そうだよね。だから敬語の使い方って、その業界によってとか、その職業によって同じ敬語だけどやっぱ違うよね。
まあね、
私はそこにすごくね、今日本にいて、あ、この人の敬語って、そういうただ素をつけただけなんだなとか、
あ、そういうの見てるんだ。
そういうのがすごくやっぱり面白いから。
あ、そう、
その人なりに、あ、この人はこう、なんていうの、言葉そのものっていうよりは、抑揚でなんか丁寧さを出してるんだなとか、そう、音楽的な感じでちょっと聞いちゃうとかありますね。
僕はどうです？
あ、臼井くんの敬語、あ、注目してなかったな。
どうす
そうだね、
俺敬語使ってないのかな。
あ、臼井くん、
ね、
でもね、パッと印象では敬語使ってる人の印象はしてる。
そうでしょ、でも僕は逆にいかに敬語を使わないかって結構考えてる。
ああ、そうなんだ。
敬語を、例えばみんなこういう風に出会うとさ、年齢とか分かんないじゃん。年齢分かんないから最初はやっぱ敬語で接するべきなんだけど、敬語をずっと使ってると、僕はあなたに警戒してますっていうものも同時に伝わっちゃうじゃん、だからそこをどのタイミングで敬語を抜くかっていうか、この言葉だったら抜いて、このセンテンスは敬語なしであえて一回言ってみようとか、そういうことは、そこに結構
こだわってるんだ。
こだわってる、
やっぱりみんなこだわりあるよね。
こだわって
る、
そこはすごいこだわってる。だからあと逆に向こうが、若い子が敬語で言ってきてくれたからって、そこで相手のこの何言い方によって、すごい向こうは一回り年下だけど敬語で話す場合もあるし、でもなんか優しくタメ口聞く場合もあるし、年上の人でもなんか、あ、よくね、僕ね、街を歩いてて、おばちゃんに声かけられんの、これは何々とかよく聞かれんのね。あとその売店のおばちゃんにもからもなんか一言多くなんか会話をするんだけど、そういう時完全に俺タメ口聞いてる。
ああ、それはサービス精神から。
それもあるけど、これ違うの、おばちゃんってか、おばちゃんも言わないけど、あとほら、いつも打ち上げやる飲み屋とかは、おばちゃんにも、まあ、ちょっと話取れるけどさ、おばちゃんっていうのは何かなと思って、でもこれ絶対うちの母ちゃんぐらいの年なのにお姉さんはないなと思うと、じゃあこれはじゃあお母さんって言ってみようとか、そういうサービスはするよね。
そうだよね、だからその辺のこう言葉の使い方っていうのが、やっぱ英語とかにはない。英語ってね、よくほら留学した子とかが、自分の教授のことをジョンとか、なんか呼ぶのは、まあ、プロフェッサーなんとかっていう場合もあるけれども、割とこう個人主義で、親子でもね、名前で呼び合ったりとかするのがすごい困るって言ってて、
それはもう敬語みたいなものにしたいときどうすればいいの？
敬語的な言い方もあるけれども、なんか
周りくどくなるってこと？
ちゃんとね、学校で習ったでしょ、ウッドをつけるとか、なんかそういうのはあるけれども、日本みたいにそこまで気の利いたこうおばちゃんじゃなくてお母さんにしてみるとか、あえて丁寧さを出すために敬語を抜いてみるとか、なんかそういうそこまでのこうあれはないよね、表現力というか。
なるほど、ね、それはそうかも。だから海外生活長い、もう生まれてずっと日本語はネイティブでお父さんお母さんと喋ってるけど、海外生活長い人が例えば高校でまたは大学で帰ってきたって時にちょっと浮いた感じはするんだよね。
そうでしょ、だからよく外国の人がさ、日本の語の勉強してる人って、デスマスがものすごく多いじゃないですか、私はジョンですとか、なんかそういうふうに入っ、あ、そういうふうに教科書に書いてあるから、でも実はね、そういうふうに使わないのが日本語っていうかね。
そうだね、
正しいものはイコール正しいってわけではないというか、
そうだね、
でもそれが日本の人ってもう OL さんとか、普通の人がそういう、なんていうの、そういうことって一加減っていうの、なんていうの、そういうの、その人なりの意見 っていうのを持ってるのがすごいなと思った、うんうん、
あコミュニケーションしていく、
そこにこうなんかアートがあるっていうか芸術なんだなって思った、
その言葉一つとっても、
そう、敬語の使い方、その敬語ワールドっていうのが芸術になってるんだな、うんうん、なんかこの前お寿司屋さんでご飯食べちゃう隣でこう OL さんの、
うん、
多分先輩後輩みたいな感じで話してて、
うん、
先輩私でも今回私あんまり敬語とかやっぱ苦手だなって思いましたとか言って、
うん、
そしたら先輩が、あ分かったわそれは、
へ
で、あの時あなたすいませんって言ったでしょとか言って、
うんうん、よく聞いてるね、ももちゃんも。
で、そう、まあ、まとまらなかったんで、ね、そういう人の会話聞くの大好きなんで、こ、うんうん、の時すいませんってあなた言ったけど、うん、あれはすいませんじゃなくて、うん、すいませんももちろんへりくだってるんだけれども、うん、ああいう時は恐れ入りますっていうのよ、うん、っていう先輩が言ってて、うん、あ、なるほど、私隣で聞きながらも、
うん、弟子入りしないよ、その先輩に。
でもそういうやっぱ普通の人がさ、うん、こう言葉の使い方をね、すごくで綺麗じゃない、すごく日本語ってやっぱりすいませんっていうより恐れ入りますって言った方がなんかこう音的にも完結してるなと思って、
うん、
なるほどなっていうか、うん
うん、俺恐れ入りますが使える数少ないミュージシャンだと思う本当にイベントに出てもらうアーティストのマネージャーさんとかと電話で話した時、うん、恐れ入りますとかって言ってるよ。
あ、
うん、珍しいと思うよそれは。
そうだよね、なかなか使えない、
まあ、でもそれはもうあの周りの人の言ってるのを見よう見まねで、
うんうん、
ミュージシャン同士は言わないけどね、
言わないよね、
うん、言わないよ、
言ったらちょっとやる気うせになるよ、ね、
なんか逆にうさんくさいなんでこれ一緒にライブやろうとしてるのに恐れ入りますはねえだろ
うそうなんだよね、うん、うん、まあ、そういう感じで日本語の、はい、そう敬語の使い方、今なんか曲を作ってたりしても、うん、もう日本語で
ヘリクだった曲作ってよ、
なんかそう敬語にしようかなとか言葉が足りないところはもう敬語でや、うん、めようかなとか思ったりもするんですけど、
うん
うん、
というわけで、
はい、
今日はためになる日本語再発見講座になったけど、
再発見だね、日本人になりたい
なかなか、うん、これ日本にずっといる僕としてはね、
うん、
新しい
話題、
うん、新しい話題ですね、
うん、
というわけでまたあのメッセージをねもらいたいですね、これに関して、
あ、これに関してね、
日本人になりたい、日本人になるには、ももちゃんがももこモーションが日本人になるには、
うん、
これだっていうの
も、こんなこともあるよって、うん、こういうことも勉強した方がいいよ的な、
うん、またはこういうあの隣のお寿司屋さんで隣で会話してた OL とか会社員の敬語にまつわる会話、こんなのあったよっていうのも送ってもらいたいかな。
そうだね、うん、楽しみです、
はい、
ではスイッチトーンレディオ、今日はこの辺で。